火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ちょっと、料理で火をつけているときはコンロから離れたらダメじゃない。
ごめんなさい。
もしもの時のために消火器が使えるか確認しておかなきゃね。
はい。
大切な命、失ってからでは取り戻せません。いざという時のために住宅用消火器を準備しましょう。小型・軽量タイプの消火器で、女性や高齢者でも使いやすい消火器です。使いやすい場所に置き、表示ラベルで使用方法・使用期限について確認しましょう。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は演歌歌手の鳥羽一郎さんです。
鳥羽一郎です。よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいります。今日は女性だけの分団のリーダーとして活動を長く続けられる環境づくりに尽力しています、宮崎県延岡市消防団の女性消防隊で隊長をされています藤持正美さんとお電話がつながっています。
藤持さん、おはようございます。はい、鳥羽一郎です。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします。
藤持さん、
はい、
まず地元延岡市についてちょっと教えてください。
はい、延岡市は宮崎県の北部に位置しておりまして、はい、九州山脈を背にして日向灘に面しています。はい、市内を五ヶ瀬川とか大瀬川などとても大きな川が何本も流れていて、水郷の町と称されるほどとても水が豊かなところです。ですが水の恩恵を受ける反面、台風などで堤防が決壊し、床下床上浸水の被害が出るなど水害にも見舞われてきました。で、川が氾濫するのを堤防に畳をはめ込んでせき止めるといった全国でもちょっと珍しい畳堤の跡が今も川沿いに残っています。
へえ、畳堤、
初めて聞きました。
畳でその波を防ぐっていうことかな。
そうですね、川が増水した時にその畳でこう防ぐというか、そういうのがちょっと今も残ってます。
で、延岡市の消防団についてちょっとご紹介いただけますかね。
はい、延岡市消防団は106の部で構成されていまして、1568名が所属しています。年間を通してさまざまな訓練を行っていますが、昨年から県の防災ヘリを使用した県と消防団の合同訓練をスタートしました。地震や津波などの大規模な災害で住民を避難させるという訓練です。延岡市には離島もありますので、消防団員が手信号でヘリを安全に離着陸できるようにする、そういう訓練です。
手信号で、
はい、
藤本さんは消防団の隊長も務められているんでしょ。
はい、はい、
その隊長についてちょっと教えてくださいよ。珍しいんじゃないの。
はい、ねえ、女性消防隊の隊長さんですね。
はい、全国には結構あるんですけれども、私は団本部に所属する部で平成7年に発足しました。
うん、
で、平成31年には一般公募で豊姫隊という愛称が付けられました。
へ
え。で、私は消防団に入ったきっかけは、生命保険の営業の仕事をしていて消防署に出入りしているのですが、女性だけの消防団があるけど入らないって誘われて15年前に入団しました。と、現在は16名で活動しています。
女性消防隊の活動はどんな感じですか。
私たちは防災に関する研修を受けたりとか、消防職員の方が企業や学校に出向いて救急救命講習をする際の補助を行ったりしています。
やっぱり、
はい、また講習の最後には3分から5分時間をいただいて消防団を PR しています。で、自分たちで入団案内のチラシを作ったり、そのチラシをスーパーや保育園などで配っています。他にも8年前に経過半ポンプの部で女性消防総合大会の宮崎の代表として全国大会に出 出場したんですが、その後も訓練を継続しています、
うん、わあすごいですね、県の代表としてね。そして藤本さんは、はい、令和3年に隊長に就任されたんですよね。
はい、そうです、
はい、私たちが考えて私たちで行動するというのがスローガンだそうですね。
ね、あの年間を通して決まった活動はあるんですが、それ以外の もうやりたいこともやろうということで、私たち女性隊だけの会議を開いて、まあ、何をしたいかを話し合ってそれを実践しています。とか、例えば会社勤めをしている女性隊員が、会社には屋内消火栓があるんだけれどもきちんとした使い方がわからないというので、その訓練を行ったり避難はしごの使い方を学ぶ訓練なども行いました。
やっぱり女性隊としてやることはね、たくさんあるんでしょうね。
そうですね、は
い、でさらにやっぱり女性ということでいろんなライフステージがありますよね、はいはい、そのライフステージに合わせた柔軟な活動も推奨されてるんですね。
そうですね、結婚とか出産とか子育て仕事など、まあね、ライフステージによって活動できない時期が、まあ、女性は特にあると思うんですけども、はい、まあ、そんな時には出産するけど半年後には出てくるからとか、まあ、子供が受験前で塾の送り迎えがあって今はなかなか出てこられないとか、自分で、ね、自己申告をしてくれます。だからそれぞれ の家庭環境で無理のないように消防団活動に参加してもらえるように配慮したり、長く続けてもらえるような雰囲気作りは心がけています。
それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、女性消防隊の団員がもう少し増えたら、避難所運営ゲームハグを取り入れるなど今までちょっとやっていない活動にチャレンジしたいですね。で、そしてますます魅力ある女性消防隊豊姫隊にしていきたいです。
いやー、豊姫隊、
はい、
頑張ってください。藤本さん、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は宮崎県延岡市消防団の藤本雅美さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は鳥羽一郎さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
若宮雅子87歳、81歳で初めてゲームアプリを作ると人生は一変した。
本当に人生は分かりませんね。だから自分の未来に蓋をしちゃいけないと思いますね。
何歳からでも人は変われる。
AC ジャパン。
今月のゲスト応援団は鳥羽一郎さんです。ありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。さあ、この夏リベンジご紹介していますよ、こちらは葛飾区にお住まいのよっこさんです。この夏リベンジしたいことは江戸川花火大会に主人と行くこと、私たち夫婦が出会い初デートしたところです。今年結婚25周年なので開催されるので何としても行きたいです。妻の実家のすぐ裏が花火大会の会場で打ち上げられてから行っても2分くらい、最高ですと。羨ましいです。花火大会で出会って初デート、次の年に初デートしたってことなんでしょうね。あ、違うか、花火大会で出会ったのが初デートってことですね。